玉木直子です。情熱新潟、今回はフルーツランド白根グレープガーデンの代表取締役笠原節夫さんです。新潟市南区にある白根グレープガーデンは1年を通して果物狩りが楽しめる全天候型の観光農園です。自然を丸ごと楽しんでもらう農園作りにこだわり、ジェラートショップやピザ焼き体験、ウサギやヤギと遊べる触れ合い広場もあります。グレープガーデンの笠原社長に新海文子アナウンサーがお話を伺いました。
社長、ずらっと色とりどりのフルーツが並んでますが、
そうですね、
ものすごく種類が多いですよね。
はい、やはりこの農園では一年を通していろんな果物をお客様から楽しんでもらおうというのがコンセプトにありますので、ここへ来てとにかく私の趣味もありますけれど、いろんなものを植えてお客さんの目を楽しんでもらっております。
大体どのくらい作ってるんですか？
名前の通りブドウがメインになりますけれど、その他多いところですとイチゴ、これからですとサクランボ、ブルーベリー、やはり新潟のフルーツの三大果物の梨、桃とうとう、こういろいろ10種類くらいの果物を今栽培しております。
そうなんですね。フルーツによってなる季節がもちろん違いますが、はい、やっぱり冬とかは来ることができないのかなって思ってしまうんですけど、冬も
そうですね、私もなんとか新潟の冬おいしい果物を提供できないかなということで、今までブドウを12月の収穫やっとったんですけれど、やはり雪という大きなリスクがありますので、じゃあその他の果物ということで、今ですとみかんを栽培しているんですよ。
みかんを新潟で作ることができるんですね。
ね、強い寒波に遭いますと木も枯れてしまうんですけれど、やはり新潟県ですと佐渡が今ねちょっとずつ産地になってきておりますし、我々もやはりここへ来ての温暖化という影響もありますので、どんどん果物もね栽培位置が変わってきてるんで、ちょっと酸味のあるみかんだったら面白いのかなということで、数年前からみかん栽培始めてます。
新潟はやはり冬厳しい寒さが来ますから、こう果物を育てるのは難しいんですか？
そうですね、やはり低い温度ですと栽培できない果物もありますけれど、そういうものは温室で暖房をして栽培することもできますし、新潟県は日本の中でも四季がはっきりしている県ですので、それを逆に上手に利用すれば全国の果物をここで新潟で栽培できるのかなというようなのも思っております。
それは本当一大テーマパークのような、そういうこう来てウキウキする
場所
ですよね。
私もね実際作りながら本当栽培できるのかと思いながらも、やはり植えてみることによってね、私の楽しみも発生しますし、ね、それがまたうまくいった時にはお客さんがこんなところでバナナというような、ね、感じもあるかと思いますので、今バナナもちょっと試験をやってるところです。
バナナをこれからチャレンジするんですか？
ね、パイナップルはね何回かやってるんですけど、1回は実がなったんですけどね、その後続かなかったり、苦しさもありますけど植物大好きですので、本当面白楽しく毎日やっております。
もう社長ご自身が、まあ、フルーツはじめ植物がお好きなんですか？
そうですね、果物も収穫する前はお花が咲きますし、ね、今ガーデニングブームということで、いろんな方々が、ね、ホームセンターさんからお庭に花を植えたり果物を植えたりしてますけど、私ももちろんお花大好きですし、また果物を、ね、植えてもなかなか栽培が難しいと、ね、ということで農園の方に足を運ばれて、こんなようになってるんですけどこれは病気ですかねとか、それこそブドウの花なんか見たことがないんでね、皆さんよく言われるのは藤の花みたいな花が咲くんですかということを言われるんですけど、残念ながら綺麗だなという花は咲いてないんですよ。
そうなんですね。
あとブドウにはね花びらがないんですよ。
あ、そうなんです。萼しかないってことですか？
花冠というものがねこうあって冠が取れるんですよ。花の冠が取れると中からおしべとめしべが出てきて、それで実を結ぶというような感じですよね。
もうそういうのは実際に来てみないとわからないですからね。
そうですね、だから一年中開放していることによって、その四季折々の農園の姿を探求心研究心がね旺盛な方は精一杯楽しんでいただけると思いますよ。
管理も大変だろうなと思うんですが、どんなところを大切に作ってるんですか？
やはりまず植物が好きじゃないと 植物話をしてくれませんので、本当植物の気持ちになって物事をやっていかなければダメというのが一つありますので、もうスタッフみんなが植物大好き人間です。
あ、ね、
まずそこはありますし、あと一つ大きな、ね、リスクはやはり相手はもう自然ですので、いろんな、ね、自然災害も発生することもあるでしょうし、太陽が欲しいのに連日曇って、ね、たり、それをなんとか自然災害から合わないような方法で栽培していくと、それがスタッフのアイデアであり、またいろんなところからネットワークの中で情報をいただいて、そういう栽培しているというのがありますね。
栽培者と話をすることでアイディアと苦労が見えてくると語る白根グレープガーデンの笠原節夫社長。新しいフルーツを育てるため、社長自ら全国に足を運び、コミュニティを築き上げています。
この地区、白根地区というところは、昔からやはり果物の県内においてはもう大産地だったというのがあるんですよね、もう周りはみんなライバルですよね。
あ、そうです
ね。やはりね、最高の品物をみんな作ろうと思って努力しているんで、自分の技術をあまりよそに出さないようにということでね、だからみんながお互い俺ののが一番だというようなことで頑張ったんで、それこそ産地力も品質もどんどん良くなってきたと。
あ、ライバルがいるからこうよしうち負けないぞっていう気持ちになるっていう部分もありますか。
そうですね、やはりそれがあるんですけど、残念なことになかなかその栽培者の高齢化とか、離農されていかれる方がおられて、産地の本当今後はちょっと危ぶまれているところなんですけれど、やはりそれをなんとか、私のビビチャル力かもしれませんけれど、若いメンバースタッフも含めて地域の若者をこの農業面白いよというこの産業にバックしてもらうとか、今そういう方面で私も一生懸命努力しておるんですけどね。
どうやって若い方に興味を持ってもらおうとしてますか。
ですね、よく言われるのは農業がやはりねきついとか、そういう言葉言われてますけれど、他産業に一回入った方々、やはり他産業も厳しいんですよ、ね、農業だけじゃなくして、だから他産業に一回入った方々が農業に入ってくると、こんな面白い産業ないと、
ね、
ある程度責任は自分であるかもしれないけれど、自然を相手にもやっていくわけですので、機械に使われるわけじゃないし、人間関係を楽しくやっていけば、あとは責任は全て自分にあるよと、ね、いいものを作る、畑に何回行って、ね、管理をするかと、そこによって差が出てくるんで、それが若者が徐々に分かる人が増えてきていると。実際この今農園でも今後津南の方へ行って観光農園をやりたいと、ブルーベリーをやりたいという人もおりますし、今上越に帰ってブドウを中心とした観光農園をやりたいというスタッフも今うちで一生懸命研修して、
ね、
だからこういうネットワークが新潟県中広がっていくと、面白いまた産地が復活するのかなと思ってね。今国際観光ということを言われてますけれど、一つの力はもう限られると思うんですよね。一人の力じゃなくして、新潟県のまず接客のプロ、ホテルの方々、そこに行政が一生懸命海外も含めて、ね、今は情報を出して、お客さんを呼んでます行政の方々、そこに観光地というか観光店ですよね、我々も含めて、その3つが一緒になって努力することによって、新潟県がもっともっとどんどん活性化して観光県に変わってくるんじゃないかなと、それでみんなで潤ったらいいのかなと思ってね、思ってるところです。
すごく精力的にいろんなものを作ってらっしゃって、どうしてそんなに頑張れるのかなという、その力の種を教えていただきたいんですけど。
そうですね、私本当甘いもの果物大好きなんですけど、もっと大好きなのが種にあげる水。
お酒ですか。
お酒です。
あら、
特に技術を持ってるね、果樹を栽培してる方々と一緒に飲むときは本当楽しくて、ね、ああじゃないかこうじゃないか問題点、俺がやったらこうなった、あなたやったらどうなったということでね、酒を飲み交わしながらいろんなその栽培技術がアップしてくるというのもねありますし、そのようなネットワークで今種を一生懸命自分にね撒いてるところですね。
最後にこれから世の中に出る若者にメッセージをいただきたいですが、
新潟の農業本当無限にあるかと思うんですよ。新しい若者のアイデアで新しい農業の形、私も一生懸命頑張っていこうと思いますんで、一緒に頑張りましょう。